どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。6月、もうね、あの4月新版も終わってる作品もちょっと出てきましたから、あっという間ですね。またこの4月のアニメは面白いものが多くてですね、本当に時間が足りません。というわけで、まずね、今日はいくつかメールを紹介してから本編ということに参りたいと思いますが、まずね、特集企画がいくつかあるんですが、松崎漫画大賞、こちらの方はメール締め切りました。ご応募、ご投稿いただいた皆様ありがとうございます。どういった形になるか配信を楽しみにしてください。そしてですね、今募集中なのがクレイアニメのジャンクヘッド、まあ、ご存知ですかね。皆さんもう今年の結構早い段階から公開されていたんですけれども、ジャンクヘッド、こちらの方を、見た感想、見た人だけで、いいです。見てませんという方はメールしなくて大丈夫ですんで、見た方で、まあ、感想、ここが良かった、あそこが良かったというね、ものありましたらメールくださいませ。7月のだいたい5日6日ぐらいまでですかね、7月7日ぐらいまでの、募集でございますので、まあ、見たという方いらっしゃいましたら、あるいはね、これをきっかけに、ジャンクヘッド、まあ、もしお近くでやってる場合はご覧になっていただければと思います。で、感想をお寄せください。すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com でございます。ジャンクヘッド特集、まあ集まればやろうと思ってます。また前みたいにね、今日から俺は特集やろうと思ったんですけど、まあメール来なくてですね、やっぱ熱文字ってそういう番組なんだなっていうのをちょっと実感したんですけれども、いやいや、見たっていう人の声を上げないと全部潰れてしまいますからね。そして今オタクがみんな見てるのはスーパーカブなんでしょうか。メール紹介したいと思います。八ヶ岳のスナフキンさん、いつも楽しく拝聴しております。八ヶ岳のスナフキンと申します。まずはハルクール神前剣を聞くまでビビーをタイトルなどからアイドルものだろうと勝手に判断してパスしてしまっていました。見逃さずに済んだのは熱文字のおかげです。ありがとうございました。いやビビー、ね、最終回終わりましたけどもね、まあ、すごい作品で、これも音楽相当売れんじゃねえかなっていうところですけれども、まあこういうちょっとねパスしてしまっていた、こういうもんだと思って、ビジュアルだけでもうね本編すら見なかったという人も、まあ知るきっかけとしてこの熱量と文字数利用していただいているのは嬉しいことですね。さて、そんなハルクールの小生の一番のお気に入りはやはりスーパーカブです。八ヶ岳のスナフキンさんもスーパーカブ。趣味を軸にした作品として山のすすめやゆるキャン、放課後堤防日誌と同系統の作品になるのでしょうが、小生にはそれらの作品とは違う何かがスーパーカブにはあり、その何かが小生を虜にしているように思います。その何かとはズバリメインキャラがおじさんだという点です。スーパーカブのメインキャラといえば、コグマとレイコという女子高生ですが、あの二人は間違いなくおじさんです。というのは、例えば物を選択する時の基準は機能性やかっこよさであり、可愛いには無頓着。2点目、自分の好きなもの、こだわっているもののうんちくを語りたがり、同行の死以外に対しては基本無口、時には知識や経験を重ね偉そうなことも言う。3点目、今時のなんちゃらラテとかわけのわかんない飲み物ではなく、昔ながらの本格コーヒーをたしなむなどなど、共感しかありませんと書いてますね。八ヶ岳のスナフキンさん、こんなザおじさんは世の中に吐いて捨てるほどいますが、こんな女子高生はまずいません。家族も恋人もいない、お金もない、趣味もない、友達と呼べる人も将来の展望もない、そんなないない尽くしも女子高生よりおじさんの方にはるかに多い、たくさんいます。 あの二人をおじさんにし、家具をジムニーにでも置き換えれば、ないない尽くしのおじさんが気まぐれで中古のジムニーを買ったら、ガチのカスタムしまくったジムニー乗りのおじさんが近づいてきて、ジムニー沼にはまって しまい、なんてよくある話にもなります。ところがスーパーカブは周囲に理解されず、とにかく冷たくされがちな世のおじさんに、そのままでいいんだよ。あなたが楽しいならそれでいい。だって同じことをもし女子高生がやったら、こんなにも輝いて世の中に広く受け入れられるんだから、と勇気を与えてくれる作品なのでしょう。少なくとも小生は自分は女子高生ではなくおじさんという現実にはうまく折り合いがついたので、スーパーカブにそういう勇気をもらいました。スーパーカブ最高です。ということで、スナフキンさんからいただきました。ありがとうございます。そう言っちゃう、まあ分かりますけどね、気持ちはね。ただ別にこれ一皮剥いたらおじさんだよねとか、一皮剥いたらこれただのオタクだよねっていうパターンというのは、もう2000年代入ってからずっとやられ続けている手ですからね。ただそこに女の子らしい可愛さであるとか、あるいはこの今回のスーパーカブにおいてはね、愛嬌がないというところがまた可愛らしいですね。ただやっぱり笑顔にっこりとかね、ちょっといい機能をちゃんと装備したにっこりみたいな、その瞬間がとってもいいんですよね。女子高生ならではというか、おじさんだとただ気持ち悪いですからね。そうなんですよ。だからまあ全然ね、やり方違いますけど、ウマ娘もね、やっぱり競馬はずっと見てきたおじさんたち今もう大熱狂してますし、まあ古くはサキでね、麻雀アニメやってましたけれども、もうこれ、もう最高じゃん、これ、もうこんな子たちと麻雀できたら最高じゃんとおじさんたち熱狂していましたし、まあ、中にはもうおじさんそのものみたいなね、女子高生も出てきたりとかしてましたしね。まあ、なんていうんですかね、まあ、いろいろこのパターンっていうのはあるんですけど、まあ、とにかくこのスーパーカブっていうのはよくできてるっていうのは思いましたね。ありがとうございます。八ヶ岳のスナフキンさんでございました。まあだからもうこの熱文字的にもね、レイコはずっと国って言ってるのはもうまさにそういうことで、あれは国さんです。はい、国さんの女人化ってことですからね。続きまして AR さんからいただきました。ロボットアニメはオワコンという幻想ということでタイトルいただきました。6月2日配信分で読まれた十兵衛さんのメールの内容に対してどうしても言いたいことがあったので投稿しました。それはロボットアニメは元気がない、ロボットアニメはオワコンという意見です。確かにそういった論調は SNS をはじめネット上で散見されます。ただしこれらの発言には大事な主語がついていません。それは10代から20代をコアターゲット層にしたロボットアニメは元気がないです。もっとぶっちゃけて言えば、深夜アニメ帯のロボットアニメはオワコンとなります。なぜ深夜帯に限定するかというと、近年ロボットアニメの記録を塗り替えるスマッシュヒット作品が深夜アニメではないというだけでスルーされる傾向があるからです。その作品の名は新幹線変形ロボシンカリオン。確かにな。シンカリオンは JR 東日本と小学館がタッグを組み、玩具メーカーのタカラトミーが自社の看板コンテンツであるプラレールをベースにした商品をタイアップすることで始まった企画で、当初は玩具主導でしたが後にテレビアニメ化されました。よくね、 JR のあの出入り口の窓にもねシール貼ってありますね、シンカリオンのね。このシンカリオンの記録というのが単発のテレビシリーズのロボットアニメ作品の中で放送話数が70話を超えた平成唯一の作品というものです。全76話。さらに言えば原作漫画のないオリジナル作品となると、1981年放送のダグラムの全75話の記録を38年ぶりに更新して、昭和平成含めて堂々のトップになりました。原作ありだと鉄人28号1960年代の全97話とマジンガー Z 72年から74年の全92話が2トップ、最初からワンクールないし分割で2クールや数年越しの放送枠を見越している昨今の深夜アニメに対して放送話数を持ち出すのはどうかと思われるかもしれませんが、それでも当初は4クール52話前後の予定だったものが あまりの人気に急遽2クール分の放送延長が決まったので、これを評価しないわけにはいかないと思います。おっしゃる通りです。あのこのシンカリオン面白いっていうのは、新全権始まった時ぐらいに割と言ってたと思うんですけど、あれ別番組だったかな、どうなのかな、すいません中断いたしました、戻ります。またアニメの人気により玩具の品薄が続き、転売屋対策で個数制限が取られたり、鉄道関係でコラボ企画が立ち上がれば会場が親子連れでごった返すなどの微笑ましいエピソードにも埋挙にいとまがありません。振り返って熱文字では、初音ミクコラボやエヴァコラボの時もパーソナリティはおろか、リスナー側からも一切反応がなく疑問に思ったものです。いや確かにあのやってることは知っていったものの、反応はなかったですね。このね、熱文字リスナー腰重いっつうのはね、本当にこれ大問題ですよ。これはね、いつまで経っても多分スポンサーさんもね、なかなかつきませんし、大手を振ってね、人気番組とも言えない、まあちょっとね、周回遅れで聞いてる人が結構多いんでしょうね。まあですけど、あなたが聞いた時がオンエアですから、動いてくださいね皆さん。ただこのシンカリオンスルー現象は、コードギアスや現在放送中のバックアローの監督である谷口五郎氏がインタビューで、こんなことを言っていました。旧ロボットアニメの現状をどう認識されていますかという問いに、 A アンサー、それについてはもう巨大ロボットが必要とされなくなってきているということでしょうね。シンカリオンのような子供を主な対象とした番組はまた別ですが、巨大ロボットという存在を大多数のお客さんが欲しいと思わなくなってきているんだと思いますと答えられたことが端的に表していると思われます。ロボットアニメが30分の玩具 CM と揶揄された時代も今は昔ですが、80年代のとりあえずロボット出しとけという粗製乱造の時代が異常だっただけで、ロボットアニメは決して元気がないわけでもなければオワコンでもなく、今でも連綿と作り続けられている。ただそれが特定の視聴者層には感知できなくなっただけで、それをアニメファンの総意として語るのはどうかなと思うという考えを結論として示させていただきたいと思います。ということで熱情たっぷり AR さんありがとうございます。認識改めます。確かにシンカリオン無視しちゃいけない。そうですね、まあ庵野さんによればエヴァだってロボットアニメだったっていうことですしね、まあモスキートーンみたいなものなんですかね、僕らはもう感知できなくなってたっていうことだと思うんですけれども、そうなんだよ、やっぱり時代が下ればね、まあその何年かに一度すごい作品出てくるもんだし、ガンダム見て育った人たちももう今結構なお年ですんでね、これからまたああいうのが出てくるのかっていうのはまたちょっとわかんないですけれども、まああとはこれロボットアニメじゃないよねって言われるものの中にロボットが急に出てくるとかっていうのはありますから、出方出し方っていうのも今後変わるのかもしれませんよね。というわけで、このような熱量たっぷりのメール皆さんもありましたら、熱文字@gmail.com までメールください。そして今日配信お届けいたしますのは、黒柳の岡本さん、ね、岡本さん発信ですね、婦女子力向上委員会ということで、まあ、婦女子最高会議とは別でいつもちょっと置いてかれてる、よくわかんないという人も一緒に聞いていただければなと思います。今日はね、石井氏も出てますしね、足富慎吾先生も出てますんで、ぜひ聞いてみてください。番組の感想もお待ちしております。どうぞ。
皆さんごきげんよう、クラゲの岡本です。
足富慎吾です。
石石こと石井美久です。
なんか岡本がちょっと話したいことがあるって、
はい、そうなんです。今回やりたいのが婦女子力向上委員会。わ
な、女子じゃない俺が呼ばれてる理由がよくわかんないけど
婦女子力向上委員会ですか。
そう、なんか石井とかもそうなんだけど、私もそういう時期があったんだけど、なんか不女子だけど燃えられる作品ないなみたいな、
そうなん
なんか今ハマってる作品ない、うん、でも私不女子なんですみたいな、
あ
っていうこのちょっと休憩期間みたいな不女子のお休み期間っていうの
がちょっとなんかハマらない時間できるっていうかね、
ある。でもそういう時期 て、なんか他の人たちが燃えてるの見ていいなみたいな、
思います、羨
ましいな、私も、はい、そうなりたい、
あ、私もその熱量で燃えたい、
そう、は
い、
なりたい、でもなれないみたいな、うん、で流行りのジャンルって言われても、いや、それハマれないんだよなみたいな、
そうな
の、
まあね、
しまうのよ、で勧められても、いや今じゃないんだよなみたいな、うん、っていうさ、なんかっていうのがあるのよ、
まあ、には、まあ、周期があるっちゃある、
そうそうそう、ね、でなってる人たちとかに向けて、でもやっぱり腐女子のそういう妄想力ってやっぱね、燃えてあり妄想しないと衰えてっちゃったりするから、
めっちゃ感じます、
だからそういう力をちょっとあのみんなでなんとか、みんなで話してちょっとなんか、ね、
リハビリですか、そうそう、リハビリだったんだ、
そうそうそう、腐女子力をリハビリだったよね、
俺あったっけな腐女子力、
だからない人も一緒にやることによってできる、まあ、なんか聞くわけよ、うん、と一緒だよ、
あ、そう、で僕は本当にあの多藤さんの話とか聞いてて、その、うん、自分は多分負ではないけど、うん、負の人の気持ちはなんとなくわかる、別に毛嫌いはしてない、あ、自分もなんかそういう同人誌とか買いたいなとか思う時期もあるし、
じゃあちょっとこれでね、ちょっと鍛えてってもらおうと思って、
はい、
そう、でもじゃあ何の作品にしようと思って、うん、なんか流行りの最近のものって言ってもなんか押しすぎがましくなっちゃうなと思って、うん、で石井氏がいて、あひとみさんがいて、なんかあんまりこう共通点がないんで、なので昔のゲーム作品で、あのマリオブラザーズっていう、
いや超有名作品、
なんか誰かしら一回は見たことがあったりとかやってたりもするんで、
絶対に通ってるぐらい、
そうそうそう、これだったら最悪知らなくても、なんか赤い服着たひげのおじさんが亀の怪物倒しに行くくらいの、そんな知識でもいいから出たら、そうそう、話せるかなと思って、
まあ、知らない人はいないですよね絶対、
そうそうそうそう、ね、ちなみにあなたのマリオはどこから
、なんで風みたいに言うの、
いや、どこ、みんなどこからマリオって始まってるんだろうって思って、
あ、
私はスーパーファミ、ギースーパーファミ、でもファミコンもちょっとやってたよくらい、
あ、はい、
なんかスーパーマリオブラザーズから入ったなっ、
まあ多分一番新しいのは石井ちゃんなのかな、
いやでも私はそのゲームを持つ過程じゃなかったんで、なんか
そう
です ね、 そうですね、一回入院したことあるんですけど、その時にあのいとこから入院期間だけちょっと DS を借りたことがあって、うん、その時にあの、うん、あ、これが DS だってポコポコやったマリオブラザーズをすごい覚えてますね、だからストーリーとかは分かんないんですけど、まあ、なんとなくのこう、うん、あれは分かります、
でも結局ピーチ姫助けに行くっていう、
あ、そうですよね、はい、
僕は多分ロールプレイングゲームみたい な、 なんかアクション性がないやつ以外は多分ほぼ全部やってます、
ほうほうほう、
多分僕一番最初はゲームボーイだと思います、
あ、ゲームボーイなんかちょっとやったことある、
ゲームボーイと同時発売だったやつです、
なんか緑の画面でさ黒いやつ で、 なんか
スーパーマリオランドっていう、もうめちゃくちゃ前の作品です、ね、下手したら30年ぐらい前のやつですけど、 それからまあ本当なんか常に共にあるみたいな作品ですよね、マリオって、そんなもんですけど、そのマリオが、
そんなマリオ、なんかたっぷりマリオって燃えてる人がいたら本当に申し訳ないって発言になってしまうん
で、まあイケメンとかそういうのじゃないよね、
そうそうそう、あくまでね、
そうです、
ひげのおじさん、
まあ、中肉中背の人
ね、あのなんだっけ、あの
オーバーオール、
オーバーオールしてる、ね、水道管工事の、
ね、配管工ね、やってる本業は配管工
だから、そんな燃えようと思っても頑張らなきゃ燃えらんないけど、じゃあこれにじゃあなんか何で燃えたらいいんだろうって一生懸命考えたところこのクッパ、
うん、
もうカプリングとしたらその敵がいて正義の味方がいてだから、まあ、
永遠のライバル
だね、マリオとクッパのカップリングを作るとしたら、じゃあどうやってカップリングにしようと考えて、う
ん、じゃあ
クッパがピーチ姫をさらう理由ってなんだろうって思って、
まあ、定番だよね、マリオのゲームのストーリー
で、そうそう、そこなんだけど、うん、普通にピーチ姫が好きだからさらってたっていうことではなく、じゃ例えばこれをマリオが好きだからピーチ姫をさらってたっていうことにしたらなんかいいかなって思って、でも
気を引くために
みたいな、そうそう、それだけじゃなんかちょっと思い切れないなって思って、うん、じゃあピーチ姫をさらってさらにマリオに殺してもらうためにさらってたって思ったら、
なるほど、
これはいいんじゃないかと思って
急に根が深くなった
そうそう、
マリオに殺して
もらうために今ついていけるかなと思ったら、うん、急に根が深くなった、うん、 殺してもらった
もうだって
あ燃えるかもしれない
結局は亀と人間だから結ばれないって思ったクッパの数字で結ばれない、
うん、
でどうせピーチ姫と結ばれてしまうで自分が結ばれない世界だったら死んでしまった方がマシでもどうせ殺されるんだったらマリオに殺されたいみたいなことが
めちゃくちゃヤンデレじゃん
そう
クッパってヤンデレだった
そうそうヤンデレだったからピーチ姫をさらって殺しに来てもらうのを待ってるわけ
あヤンデレだからあんなトゲトゲのアクセサリーいっぱいつけてるんだ
そうそうそうそう
なるほどね、
まあ、雷かね
納得したわ
ゴシックなお城に住んでる
そうそうそう確かにそう確かにねあのクッパってピーチをさらう理由がねあんまりはっきりしてない時がたまにある、
そうなんですか
本当にあのスーパーマリオギャラクシーのね新しいスイッチの方のやつみたいになんかピースと結婚するためにさらうみたいな時もあればなんかねあのスーパーマリオサンシャインっていうゲームだとあの自分の息子であるのはクッパジュニアっていうねあれにあクッパジュニアっていう作品によって設定はバラバラなんだけど一応クッパジュニアは息子って設定でクッパジュニアにお前のママはピーチだって嘘を教えてるとかそういうのであ ったりするんだけどでもなんか理由なくさらってる時もたまにあるなっていうのは、
そのなんか理由がないところに持ってこ
そう
マリオに殺されたい私俺でもなんか
でしかも作品によってはさ仲いいしさ、
まあ、そうなんです
か、まあ、共闘する作品はもちろんあるんだけど、まあ、スーパーマリオ RPG ってゲームとかだとパーティーに加わったりするけど基本なんか一緒になんかスポーツたしなんだりとかもしてるし、ね、テニス、ゴルフ、
レースとかも
してる、ねね、カートレースもしてるし、本当なんかトムジェリーのなんか仲良く喧嘩しなじゃないけど、なんかあれに近いのは感じることはあるんだよね。
あなるほど。
なんとかそこでまあカップリング作ってみようって。
なんとか作る
んだ。
どうしても。
そうやって殺されたいってなってたら、うん、そのクッパのさ、うん、子分たちがいるわけじゃ
ない。あ手下ね。
そうそう手下たちは。やっぱりクッパに死んでほしくないわけ。
まあそうだね、うん、長だから。
そうだからマリオを来させないためにマリオをやっつけようとしてるって思ったらこの子たちの愛もいいなって。
なるほど。
クリボーね、あんな体で身を挺して。
そうそうそう。ね、それでも
クッパが好き。
そう。
裸一貫。
やめて殺さないでクッパを殺さないでって思ってると、
ちょ
っと序盤で殺されちゃうんだけど。
本当ね大変。大変ね、そう考えたらね、まあ、いろんな建物を建ててるしね、マリオの行く手を阻むためにね、
でも心の底では殺されたいと思ってるってことですよね。
はい、
ああじゃああの城は
だってさ、あの今さっき言ったさ、あのまあこれ PG 姫にかんあ多分関係あるわ、さっき岡本が言ってたスーパーファミコンのやつは多分スーパーマリオワールドっていうゲームだと思う。多分スーパーファミコンと同時発売だったやつで、多分ヨッシーが出てくる一番最初の作品だったかな、確かあれだとヨースター島っていう、だからヨッシーがもともと住んでる島とかとその周辺が舞台になってるのに、ピーチ姫をさらってここまでなんかピーチ姫取り戻しに来いって言うがために、
うん、
砦を7個ぐらい建ててるじゃんマップ上に。
なんかそのゲームってるな、
そこまでする
会う理由を作ってるということか、ピーチ姫をさらって俺に会いに来い
か、会いたいんだ。
塔を7つぐらい作ってそこに古文を一体ずつ見張りみたいにして置いてん、わざわざ
ツンデレですね素直に会いたいって言えないっていう
ことですね。言えないよ、なんか時々さクッパもやってき、なんか何かの違うのゲーム時々さ、うん、最終面に行かなくてもクッパなんかちょっと
あなんかチラ見せはたまにある。そういうことは、あのスーパーマリオギャラクシーっていうあの Wii で出たソフトだとクッパ戦が何回かある。
ま
あ、スーパーマリオ64ってゲームでもクッパ戦何回かある。
だから今どんくらい強いんだろうなっていう確かめる。
そうだね。あそうだ、今ワールドの話で思い出した、あの今本当にマリオに来てほしいのかどうかってツンデレもあるし、しかもスーパーマリオワールドってあのルート上めちゃくちゃ早く最終面まで行けるのよ、近道で、
はい、
早く来てほしいんじゃん近道作ってんじゃんお前。いやなんかね、スターロードっていうところを通ると、あのクッパ城の真横からいきなり出てくる一面クリアした後で、
でもなんか裏道あるよね、
ちょくちょく。そうそう、裏道使えばねめちゃくちゃ短くいけるのよ、あのゲーム。
俺のこと分かっ ってたらこの道分かるだろっていう、
早めに来て殺してほしいっていう、だってもうこんな世界生きててもしょうがないもんっていう。
しかもあれじゃん、ほらあのヨッシーアイランドってゲームあるじゃない、スーパーファミコンの、あのマリオもクッパも子供の頃の話で、まあ、ヨッシーがあの、まあ、マリオとルイージ、あマリオか、ベビーマリオを親の元に届けるっていうアクションゲームがあって、そこのボスが確かベビークッパーということは子供の頃から知ってるわけだ、
ちょくちょくマリオをさらおうとしてる、なんか敵にさぶつかるとさ、マリオがさこう
そうそうそう
って飛んでっちゃって、
あれはあの将来この赤い帽子をかぶった子はあのクッパ坊ちゃま の邪魔になる存在だからっていうんでさらおうとしてるっていうお話なんで、あれは
将来こいつがクッパさんを殺すから、でもクッパ様的にはもう将来的には殺してほしい人だもんね。
あちなみにあのルイージはもう連れ去られてます、そのゲームでは。もうルイージはもうあの目に入ってないね、クッパです、クッパからした。
でも私ルイージの存在どうしようかなと思って、
難しいんだよねルイージもね。
ルイージはでもなんか私ネトラレとかも好きだからだからなんかクッパに俺じゃダメかっていうルイージもいくのもありかなっていう。でもそうなってくるとクッパって受けとすねどっちなんだろうっていうのを考えて、
なんかさ近年の作品だとなんかルイージってそのギャグキャラみたいな、ちょっと動きがコミカルなギャグキャラみたいなのが乗ってるから。
でもあの人なんかマンション、
そうルイージマンション、
なんかあれはあれはルイージのマンション、
ルイージがなんか破格で買ったマンションにお化け住み着いてたってやつで、で先に見に行ってくねって言ったマリオが行方不明になってるから探してるってお話、ね、あれクッパ確かあんま関係なかった気がするんだよ
な、
あの作品はテレサだったりするんだよ、
ルイージとマリオは友達ですか、
まあ、兄弟、
あ兄弟、あ兄弟、
あそう兄弟ですよ、
そうなんですね、
なんとかして水供にできないかなとも思ってそう、あと敵キャラでマリオがそう好きなやつもいてもいいのかなとも思って、
マリオが好きな
やつ、そうなんか敵なんだけど、はい、でも好きになっちゃった、
いやでもそうですよね、嫌いは好きってことですからね、
でなんかあのテレサっていうお化けのそれこそキャラクター、あれ、うん、なんかマリオが後ろ向いてる時だけこう近づいてきて、こっち向くとなんかバッて顔隠して、
顔隠すんだよ、そう
行ったの、
そう、
はい、
だから恥ずかしいんだなっていうで、そこで恋愛感情があるから見られると恥ずかしいでも好きだから近づきたい、うん、でも殺さなきゃいけない、あでも恥ずかしいみたいなそうあってもいいのかなっていう、
もう物陰から先輩の部活の様子を覗いてるやつ
そうそうそうね、色白だし可愛いじゃないかなっていう、
こっち見てほしいけど見られたら恥ずかしい、なるほどね、
そうそうそう、
失礼さん、スーパーマリオワールドにはね、あの固まって石になっちゃうやつもいるんだよ、
あれテレサで、
テレサで、
お
これはもうそうですね、
新たな
もう怖がっちゃう、体が怖がっちゃって好きな人に見られて
何よ
とんでもねえこと言ってるけど、ね、
ライバル関係は BL ですからね、
まあ、敵キャラは確かにマリオいっぱいいるから、うん、萌えはちょっと想像できるかなって、すぐさっきのまたワールドになっちゃうけど、あのノコノコっているじゃない、
あいる、ね、
あの踏んだら甲羅だけになって投げ飛ばせるみたいな、
うん、
スーパーマリオワールドだとなんか中身だけ出てくるみたいな、まあ、多分ヨッシーアイランドとか他の作品でもそういうのあるんですけど、踏んだら中が出てきて、
まあ、中身コーラ蹴れるみたいな、
そう、うん、コーラも蹴れるけど中身も別で敵キャラとしてまだ、
うん、
でコーラを投げ返してくるやつとかいる、なんかあれとかはなんだろうな、そん、まあ、遊んでるっていうか分かんないけど、ちょっと力を試してるやつなのか分かんないけどマリオの、
でもなんか太鼓の悪あげきとかもね、なんか蹴られちゃって、
うん、
だからもう言ってしまえばもう裸なわけじゃん、
うん、
でもそれでも最後に一矢報いたいみたいな、
身を挺してね、
そうそう、自分のこのだって甲羅があるから強いみたいなところあるじゃん、それに守られてるけど、でもそれを投げて、うん、だもう無防備な状態よ、でもそうなってもいいからマリオを倒したいみたいな、
クッパが好きだから、
そうそう愛の力よ、
クッパにふさわしい男を選んでんじゃないですか、
すごいね、マリオでこんなこと喋ってるやつここだけなんじゃない、そんなことないかな、
なんか、うん、なんかしら あのハイホーっていうなんか仮面をつけて
る、あヘイホーか、
あヘイホーか、
はい、いるね、
さっきのなんかの推薦に釣られちゃった、
ね、あのなんか顔に3つ穴が開いたような仮面かぶってるキャラクターね、
なんか時々クッパがヘイホーのそれかぶってやってきてもいいのかなと思うちょっとどうしても会いたい、でもクッパのままだとあれだから、ちょっとヘイホーの服着てこうやって仮面つけて
トレンディードラマの変装の仕方じゃない明らかに怪しい変装のやつ
だからヘイホーっていろんなサイズあるからさ、一人くらいめっちゃでかいやつがバレないんだよ。だ
コロコロコミックのあのスーパーマリオくんって漫画だったらそういう変装しそうだけど絶対
見に来ると、
いや俺それ聞いてて思ったのは、うん、あのまあ、ちょっとクッパの話からちょっとそれちゃうんだけど、うん、ワリオとワルイージって何考えてんだろうってのをちょっと思った。あのなんか、まあ、ワリオはもともとマリオが持ってるマリオ城を奪い取ろうとして乗り込んできたキャラみたいなので最初に出てきたけど、うん、今も定番キャラとして定着してて、
なんかマリオを太らせて悪い顔にしてヒゲがギザギザってなってるって、
黄色の太った人で、あとまあ、うんうん、ワルイージっていうのもね、なんか、うん、ルイージよりもヒョロ長のキャラクターで、まあ、マリオテニスっていうゲームから出てきた、
あ敵キャラなの、
悪い顔してます。
とにかくこのワリオとワルイージ自体は兄弟ではないんだけど、ワルダクミで共闘することはある。
へえ、その2人はできてるよ、そこ
でそこでできてるんだ、
できてるよ、
ビジネスパートナーがいつの間にかそういう以上の関係
で、そこでできてるから
最初はただの利害の一致だったけど、
そう気づいたら
一緒にやっていくうちにっていうことですね。
カサッポが、あ、でもカサッポがノンケとかでもいいと思う。
それは最高ですね、うん、
しかもさ、このワルイージっていうのが誕生したきっかけ、さっきマリオテニスって言ったけど、うん、マリオテニスってさ、やっぱテニスのルール的にダブルスってあるじゃない。だから全部のキャラクターにその対になるようなキャラクターが設定されてるみたいなことになってる、ね、まあ、マリオ だからルイージで、ピーチだから久々にデイジーが復活したりとかもあったし、となるとワリオに対になるキャラってなんだってなった時にいなかったの、当時はそんなキャラクターが、ワルイージ作るってなって、そこで新キャラとしてワルイージが作られたという、
ワリオのために作られたワリオのキャラクターってことはもうやっぱできてんじゃん、
もう
ペアワリオのためのキャラなの、
生まれながらにしてペアなの、あそこは実はって考えたら確かにできてないわけない。
うん、そこでできてる、ね。
でもマリオワリオかもしれないです。ルイージワルイージかもしれない。
そこもね結構難しいんだよね。マリオあのねワリオはね結構クッパよりもなんかえげつないなんかことしてるから、ピーチ姫さらうとかそういうことしてないもんね。なんかマリオの何かを奪うみたいな、
いやもう
ことばっかりしてるからね。
クッパマリオ好きじゃん。
あーそこもあんのかな、
うん、見た目は似せてるんですか。
じゃあ、う
ん、
ワリオがマリオ好きで、あのワルイージがワリオ好きっていう、この一方通行の愛情みたいな、
あ
なるほど、
そう
あるかも、確かに
あのね、
確かにあのワルイージはねワリオがいるゲームにばっかり出てるんだよね、
うん、だから結局ワリオが好きなんで、でもワリオはマリオが好きなんだよだったらマリオが憎いの、だからこれで敵っていうことにもできる、うん、
なるほどね、なるほど、
そこで頑張って出てくるのがルイージであってほしいな、うん、ルイ多分ねあの ワリオもワルイージも、うん、もうマリオをギャフンと言わせることしか多分考えてないと思うん
だ
よ、うん、
だから俺のことを見てくれっていう、
いやそれもちょっとあると思う、ね、承認欲求でちょっとひどいことしたみたいな、
久々に一番目指しになってる、
ちょっと変にマリオ知りすぎてるばっかりなどんどん違う動かしちゃう、
知識がなるほど、
どこにね、
いやルイージが一番難しくなってきたな、そう考えると、
そしたらキノピオでいいんじゃない、
あキノピオ、
キノピオか、
キノピオでもキノピオ自体がいっぱいいるから、うん、あのピーチ姫が治めてるキノコ王国の住民だから、
でも言うてこうピーチ姫の側近のキノピピノキオ、キノピオ、
キノコのキノピオ、
いろいろ混ざって書いてあるんだけど、
いやでもねキノピオにはねなんかガールフレンド的なキャラクターが一応いるんだよ、キノピコっていう、
あ
いやいや、ひとりさんのねこのなんかいてもいけちゃうんで BL って
女の子大好きっていう設定はカモフラージュっていう設定もあるんですよ、
あなるほど
だそれこそノン系を好きなそのなんか BL ていうよくあるから、うん、そこは別にいようがいまいがあんまり関係ない。
何でも見える
においてはあんまり関係ないんだよっていうことを、その声を大にしてお
きたい。かませの女の子もね、はい、またいいや
つ。キノピオもなんかクッパの攻撃になんか巻き込まれたりとか、たまにストーリーズをしてたりする。キノピオも確かに難しい。いっぱいいるからね、キノピオって、
うん、いっぱいいるけど、俺はお前のことをちゃんと見分けられるよっていう、そういうのであってほしい。
一番スタンダードな、ね、あの赤の反転のやつね。
そうそう、いっぱいいるから、マリオは分かんないんだよ。どれが本物の子か分かんないよってなってたら、俺には分かるよって、お前だろってこうなんかやってくれたら、それはそれでもうできた、うん、できちゃったじゃん、はい。
マリオキノピオってのはどうですか。
あ
のキノピオはやっぱその立場的にはさ、あの、うん、姫を守る立場であるのに、マリオの方からグイグイ来られてるみたいな。とキノピオダメです、私は
どっかマリオには悪いやついてほしいみたいなところがあるのよ。ピーチが本命だけど、そうやってフラフラ遊んでてもほしいなと思って
遊び人であった
もん
ね。
そうだ、ちょっとある。
確かにそうだ、マリオ多趣味だから多分遊び人だわ。
そうなん
です。テニスもゴルフもやってさ、審判の免許まで取っちゃって、
いろいろできるし、お医者さんにも、
ね、お医者さんもやってるし、医者だからチャラいよ、うん、
やっぱ主人公は私は攻めであってほしいんですよ ね、
ね、ウイルスに対してもあんなガンガンカプセル投げてんだから、
うんうん、そりゃ
攻めだよ、ね、マリオ総攻めで、マリオ
そう見えちゃうな、
マリオクッパ、
ちょっと時間なくて掘り下げられないかもしれないけどスーパーマリオカートにもなんかライバル制度っていうのがあって、うん、なんかコンピューターが、
うん、
あの固有の邪魔アイテム投げてくるみたいなのがあるの。しかもそれはあの特定のキャラが特定のキャラを操作してる時だけしか投げてこないみたいなのがあって、それとか調べるとちょっと
確かに
いつまでも話が終わらない可能性がある関係
で。
なん
か久々この監督って感じですね。
いやちょっと
面白い、
意外にあったりマリオでいけんのって思ったけど、
でみんなで一緒にこう燃え、うん、なんかこれはどうこれはどうって話していくのが楽しい。
そう、今てっきりなんかちょっと前にネットで流行ったクッパ姫の話とか出るのかと思ったら一切出なかった。女子いらねえってなってるもんね、最終的に。
今のところ男性だけでいい。
あ、いやちょっとごめん、ちょっとあのこの部屋は岡本には狭すぎたわちょっとね、これ今撮ってる部屋にはちょっとね BL の妄想の膨らみに耐えきれなくてもうすぐ爆発しそうだから、
うん、いろいろ話したけど、ちょっとなんか話、うん、ちょっとなんか変な話もしちゃったなと思ったので、ちょっと反省はしてます。
いやいや
いや、
反省はしてます、ごめんなさい。
大丈夫ですよ、ちょっと俺がね、石井ちゃんを引かせるぐらい変な妄想しちゃったから
いやすごい久々でした、こんなにな
んかね
BL を考える、
皆さんもね、いろいろとね、うん、こんな感じで考えてみてください、
うん、燃えにくいものをいかに燃えるかに、
う
ん、
そうですね、教えてほしい。
負の脳を鍛えるみたいな、
はい、鍛えたい。
また何かでやりましょう、
うん、やりましょう、
はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。